どうもこんにちは、Gです。今週もプレップスタディから始めましょう。さて、今週からですね、いよいよ、リアコンの最終章であるビジネス構築編の配信をスタートします。まあ、実際ビジネス構築編っていうのはやることがほとんどなので、実際ですね、私の方からこういうことをしてください、ああいうことをしてくださいっていう講義の回数とか内容、時間自体は決して長くない、多くないんですよ。ただそれを聞いてどこまであなたがみっちりやるかっていうことがすごく大事なので、コンサルビジネスを作りたいと思っている方、そしてコンテンツビジネスに興味がある方、まあ今すぐやるつもりはなくても、一遍どういうものか自分で、今の段階の自分で作っておきたいと思っている人、興味がある人はですね、ぜひしっかりと時間をとってやってみてください。それが自分の作るビジネスだけではなく、自分自身で自分の強みとか弱みをもう一度把握することで、プライベートとか本業の仕事でも役立つことが多いと思います。さて、で、そうですね、お知らせに関しては以上なんですけれど、あと、ちょっと思うのは、やはりそういったビジネスとかを自分で立ち上げてみる、やりたいって思っている時は、できるだけ、早くやってみましょうっていうことなんですね。例えばコンテンツビジネスとかでも、もう今から15、16年前、インターネットがだんだんこう普及し始めて、コンテンツビジネスっていうのがこう始まったあたりっていうのは、本当にそのコンテンツの内容も PDF で3、40枚とか、それぐらいので、内容も結構稚拙な内容でも十分こう商品になったんですね。それが1個1万2万で飛ぶように売れて、でそれだけで年間数千万稼いでる人とかもいっぱいいたわけですよ。ところが今だと当然そんな商品はもう全く売れないし、売れたところでクレームが発生するだけなんで、やはり最近はもうものすごくこう音声や動画、有料なコンテンツがすごく必要になって、高い金額をもらおうと思うと、それだけサポートとかそういう中身の手作業、労働も増えてきて、昔のような一度作ったら権利所得的にこうね、印税的に不労所得みたいな世界では当然なくなりました。で、ちょっとやそっとの情報ならそんなの本見た方が早いとか、ネットでググれば出てくる情報じゃないかっていう風になってしまって、やはり相当こうね、実際にその情報について本人が体験した成功談とか秘訣とか、相当のレベルのものでないとなかなかね、受け入れられないっていう状態にもなっています。でもこれは例えばそのコンテンツビジネスだけじゃなくて、インターネットにおける物販とか通販、輸入販売とかもそうで、昔は海外からちょっとこう利材が取れそうな安い商品を仕入れて売れば、それだけで十分儲かったんですよね。でもみんながそれをやる時代になってきたから、ちょっとやそっとの売れ筋商品だとみんなが同じように真似をする。日本からインターネットで仕入れることができるような海外商品だと、みんな同じように調べて同じように出品するから、すぐに真似されてもう儲からなくなる。なので、ある程度稼げるようになった人はすぐ中国に買い付けに行って、でもその中国や韓国のそういった展示会ですね、そういったものに行って、もうメーカーと直接契約をしてくるとか、そういうことをもう副業でやってるレベルの人ですらやるようになっています。で、さらにそういう輸入販売、輸入転売で儲かってきたら、その種銭を元にした OEM 商品、自社開発商品っていうのをお願いして、最近よくあるスマホと連動している電動歯ブラシとかですね、そういうものを作るとか、もうなんかね、アルバイトというか副業っていう風な感じじゃなくて、もうメーカー的な動きをすることが当たり前、それぐらいしないと安定的に大きな収入が入らないっていうぐらいにはなってるわけですよね。つまり新しいビジネスが始まると、その中で競争が生まれます。で、競争が生まれていくと、その中でより頑張った人、より、クオリティの高いものを提供できる人、より良い商品を、開発する努力をしている人たち、そういった人たちだけがこう生き残っていくわけですよね。そうすると、その生き残ったその人たちがまずスタンダードになって、その中でさらに 上を目指している人たちだけが売れるっていう風な、まあ、競争社会になっていくわけですよ。ということは後発組はとりあえず圧倒的に不利、圧倒的に大変なんですよね。昔はまだ言ってもそういったインターネットビジネスとか通販ビジネスっていうのが少なかった。だから、まあ、少々後発組でもある程度何か、用意するものさえ用意すれば、うん、追いつけたんですよね。でも今はそういったとこで一線を張ってる人たちが当然ね、その人たちも黎明期からずっと、試行錯誤を繰り返して経験値を積み上げ、そしてうまくいってお金も積み上げてきていると。そういった人たちといくらね、多少やる気があってもお金や経験値で勝らない人がね、パッと追いつこうと思ってもやっぱ大変なわけですよ。もちろん無理ではありませんよ。そうやって追いついた人たちが次のスタンダードになっていってるわけですから。でもやっぱり大変は大変なわけです。つまり市場、当たり前の話ですけど、市場が完成したところにまた後発として入っていくのは大変だっていうことですよね。これ間違いないですよね。スーパーマーケットっていうのが存在しなかったような時代、まだ商店街で魚屋さんがあった時代にスーパーマーケットを始めるんであれば、ね、品揃えがそんな大したことなくてもスーパーであるっていうだけで売れたかもしれない。でもこれからスーパーマーケットを今の時代に始めようと思ったら大変ですよね。うん、今から銀行を作ろうと思ったら超大変ですよね。今からインフラで鉄道や乗り物を作ろうと思ったら大変ですよね。そういうのと一緒で、インターネットビジネスとか言っても、そういった、まあね、個人がなんかお金稼ぎにやってるようなものが、どんどん法人がやるようになって、で、先駆者たちがもう盤石の足場を築くようになって、で、そうすると、新人というか、まあ個人レベルの新規参入っていうのが、どんどん難しくなってるっていうのが現状なんですよね。うん。で、それはこれからもずっと進むわけじゃないですか。そうすると今何かこう興味があることっていうのもね、これからどんどん法人にとって代わられたりすると思うんですよ。だから今興味があるものに関して、うん、いつかやろうとか数年後にやろうとかいうふうに考えてたら、多分その数年後にはまた、それの難易度っていうのは爆上がりなんですよね。でその時にはまたその時の知識をつけないといけないし、その時に必要なものっていうのをまた用意し直さないといけない。多分今やっている、今学んでいる内容っていうのの大半はもう使えなくなってるんですよ。そして市場が成熟すればするほど難しくなるんですよね。なので今ちょっとでも興味がある、やってみたいと思っているんであれば、もうね、今から始めた方がいいってことなんですね。今すぐに何か、それで飯を食わなきゃいけないわけじゃないから、やらなきゃいけないわけじゃないからっていう風になって後回しにしちゃいがちだと思うんですけど、まあどんどんどんどん時間とともに難易度が上がってしまうっていうことを考えたら、やっぱりまだね、手を出せるレベルのうちに手を出しておいて、自分もその世界での経験値とか、うん、そういったものを貯めておいて、そしてまあ食いすがっていく、うん、っていうことは大事だと思うんですよ。これを本当こう外で眺めていたらね、やはりどんどんどんどんみんな強くなって、上手くなって、競争が激しくなって、ね。じゃあ今から突然ね、YouTuber になります。まあもう、ね、数千人に一人レベルの難しさになってますよね。うん。それよりかは、まあできるだけね、何でもそうなんですけど、早い時、黎明期から手をつけて、そこの中で経験を積んだ方がいいよと、うん、いう話なんです。ね、これは、本当、なかなかそういったものを教えますっていうサービス、まあ最近減ってると思うんですけど、こういうね、通販を教えます、せどりを教えます、コンテンツビジネスを教えます、そういったところでは言われないと思うんですよ。だってどんどん難しくなってきて、ほとんどの人はうまくいかないですよみたいなことを言うと生徒って集まらないですからね。でみんななかなか言わないですけど、実際は難しくなってる、事実難しいと、うん、だからこそそういった講座も昔に比べたら減ってるわけですしね。うん。なので、まあ、ほんのちょっとでもまだ参入しやすいのは、まあ、今でしかないっていうことなんで、ぜひですね、うん、こう、勉強、インプットで終わるのではなく、ぜひアウトプットをして、スタートをしてくださいっていう話でした。それでは、今週も頑張っていきましょう。